続いてはポッドキャスティングでも配信しています、大竹メインディッシュ。本日のお客様は著書それでも幸せになれるが清流出版から発売中、鎌田実さんです。
はい、お久しぶりです。
いらっしゃいませ。お久しぶりです
。なんか先生ますます元気になってる感じが来るたんびには考えてるん
ですけど、ね、だってさ僕、うん、すごいおじさんじゃんよ。大竹さんと同じなのに、うん、大竹さんのがいつも若々しくていいなとかって思いながら、
うん、先生はすごいいつもでも元気じゃん。
俺はもうこの3ヶ月でどっぷり老けたと思って自分でね、
本当
コロナでなんかこう影響受けちゃって、
うん、え、うん、それでも幸せになれるって本を出したの、
う
ん
う
ん、
そうなのよ。
え、幸せにしてよ、ちょっと幸せのために
。十分幸せそうじゃないの。あふれてるよ。
お前幸せじゃねえか、もう結婚はするわね。いい米は食ってるわ、お前。
うん、でもなんかなんだろう、うん。季節かな、ちょっと虚しいんだよね。
そうそう。
うん、栗でも拾ってるよ、お前は。
もう栗は食べました。もう栗は食べました。
ね、言ってる女がもう栗は食べましたとか言うかお前、ね、うん、
いやいや、あの、うん、僕内科外来今週1回やってんだけどさ、うん、やっぱコロナが長くなってきてるから、
うん、そうなんだ、
やっぱりねコロナうつとかね、うん、本当のうつ病じゃないんだけど、うん、なんとなくこう気持ちがうつうつしてる人と、うん、かフレイルっていう虚弱になってる人、うん、やっぱり筋肉って 大事ですよね。
あのね、うん、こうまあコロナでさ、うん、まあ、結構一人じゃない、うん、もうまあここで喋った後だって、うん、まあ、あんまり人がいるとこ行かないようにしようとかさ、
うんうん、
で思ってるけどさ、この街場ちょっと覗いてみるとさ、どの店もさすっごい混んでたりするわけよ、
うん、
見てると、
うん、
と思うくらいね、うん、もう全然そのパーテーションも立てずにね、うん、やってる店もあるわけよ、
うん、
なんかさバランス悪いなと思ってさ、うん、一生懸命こう気をつけてる人と、うん、もう関係ないやっていう、うん、なんかね、うん、のと別れちゃってる感じがするじゃん、うん、でも地方に行ったらさ、うん、東京から来たんですか、ちょっとうち入れませんとかさ、うん、ね、それなぜかって言ったらそこには世間があって、うん、東京から来た人がうちの店来てそこでコロナが出たらって風評とか、うん、それからそういう町の世間を恐れたりするわけじゃない、うんうん、すんごいバランス悪いと思うんだよね、うん、
あのね、うん、2、3ヶ月前は大竹さんが言う通りで、うん、やっぱりあのお店側も、まあ、できたら東京の人じゃない人でお店に来てほしいとかね、うん、そういうのがあったり、うん、とんかつ屋さん、僕がよく行くとんかつ屋さんは明らかにこんなこと書いていいのかなと思ったけど、うん、神奈川と東京と、うん、大阪と名古屋の方はできたらご遠慮願いますとかって書いてあって、
そうなんだよね、
はい、でもね、その看板と、うん、この最近はなくなったし、うん、昨日僕ねイタリアンに立科、うん、僕、はい、知能っていうところにいるんだけども、うん、知能の上の方立科っていうところあるんですよね、リゾート地なんですよね、そこのイタリアンの店に、うん、あの電話をしたら、うん、もうすいませんいっぱいなんです、
う
ん、
そうでしょ、
そうなんです、ほら鎌田先生のお断りしちゃいけないのは分かってるんですけど、もういっぱいなんですよ、
そう
だ、
そうだった、うん、先週の土曜、うん、イタリアン予約しようと思ったけど、うん、いっぱいで取れなかったもん、
みんな青山、みんなどいつもこいつもみんなイタリアンとか予約してんのね、予約してんのねなんか、そうなの、
それで結局ラーメン屋に行ったんですけどね、
なんでラーメン屋にしたの、私は新しいイタリアンを探していたよ、いや
だからそのね、なんかどっかの県の方お断りしますみたいなね、はい、まあ、それもそうだけど、うん、まあ、ラベリングじゃない、
うん、
それでなんかこう、うん、変な差別みたいなのがこう起こってるって、うん、問題はいつも言ってんだよ、コロナなのに、うん、そこの地方とかそのことをラベリングして排除したってしょうがないじゃない、
うんうん、そう、うん、
だけど、まあ、だから、まあ、ヨーロッパに比べてね、うん、この国は世間っていうのはとってもなんかこう占める割合が比べたら強いらしいね、
うんうん、
だから世間体みたいなことがね、うんうんうん、それがなんかそのラベリングとそれから縛りになって、うんうんうん、それでそういうことにとっても気になる人は気をつけているとあと 一方では、まあ、自分の町ではそれ守るけど、うん、よその町出てったらば、ブレイクみたいな意味合いもちょっとあるんだよね。
う
ん
う
ん、
そうだね。
でもやだね、ま、なんかこう監視し合ってるみたいな世の中でね。そうなんだよね。
やっぱり自粛警察とか、うん、やっぱり上品じゃないですよね。それ差別をしていくとか、うんうん、上品に差別じゃなくても区別をすることも結局はなんか自分だけを守るみたいなところがあるので、うん、だからみんながやっぱりあの長期戦に勝っていくためには、うんやっぱり3密を防いで、うん、からご飯食べに行く時も、うん、できたらちょっとこう換気のいいとことかさ、うん、外に表の道路にちょっとはみ出してでもテーブルを置いてるようなところ、うん、焼き鳥屋さんに食べに行くとか、うん、そういうの大事なんじゃない？
結構この間サンゲタンも食べに行ったんだけどさ専門店に、うん、窓開いて寒いっちゅうんだよ、うん
寒いすんだよじゃねえよお前イタリアン食ったりサンゲタン食ったりしてる近頃ちょっと憂鬱ってどっから出てきたんだよその言葉は分かんないよねいやでも なんつうのかねまあアクセルとブレーキ、うん、両方やってるわけだけど、うん、そのなんかこう本にも出てくるけどなんか公平じゃない感じ、うん、不公平な感じ、うん、が俺はするんだけど、うん、例えば、まあ、冒頭でも言ったけど、まあ、ある業界だけをの、ねうん、繁栄を守ってみたりさ、うん、みんな困ってるっつうんだよ、うんうんうん、だからそれなのになんかこうばらつくとなんか嫌だなと、うん、で日本だけじゃなくてアメリカだって、うんまあ、トランプ大統領が率先してそれやってるわけじゃない、
う
ん、
そうだよね
そうするとそれそのなんていうの、うん、世界を守ると自国を守るは全然違う話だってことが、うんうんうん、もう今まではなんか地続きだったじゃない、うん、が国連があってさ、うん、それがなんか地続きじゃないんだと、うん、なんか自分の国が富を得ることはよその国が、うん、減ることじゃん、
うん
それ、ね、どうしても言いたい、うん、あのねやっぱりね、うん、分断をどんどん、まあ、トランプなんかはもうまさに分断をして分断して自分を応援してくれる人で、うんあのうん、半分のちょっと 1% でも儲けれれば選挙に勝てるっていうふうに思ってるじゃない、うん、だから日本もだんだんそういうふうになって自分の支持してくれる人たちだけに、うん、あの、ね、向いた施策を出すんじゃなくて、うん、やっぱりなんかもうしばらくそういう方向に日本も聞き続けてたからこれからちょっと分断をやめてこう統合していくとかってすごくせめて日本はそうしてほしいなと考えの違う人も少しこう一緒の人こう輪っかの中に入れられるような日本になった方がいいよね。
逆になってきてるでしょ。どっちかっていうとその過激な発言、うん、この間の杉田水脈さんがまた発言しちゃったけどどっちかっていうとそれって一部の人の絶対的な応援団のにちょっとおもねってる感じもするじゃん、うん、
そうもういつまでもそれをやってると日本もアメリカと同じになっちゃうからさ、うんうん、そういうのを許さないようにしていかないといけないよね。
私は許すつもりないんだけど、うんうんでも私が許すつもりないって気持ちよりも、うん、それを大受けみたいなよく言ってくれたっていう人がじわっとでもかいるんじゃないの。それを叱る人があんまりないじゃん、うん
負けないことだよね、負けない諦めないことようん、うん、それでも幸せになるためには、
うんね、幸せになりたいじゃあ分かった。
いやだからあれだよね、まあ、全てのことをあれだよね無視すれば希望の星は恵比寿吉和だけだよね。
ああ
先生もご本にちょっとお書きになってらっしゃいますけども、
はい
恵比寿さんいいよね。
いいよね。だから彼がテレビに出続けることってカミングアウトした後ね、レビー小体型認知症っていうのをカミングアウトした後、あの、だって半分はあれ自体がもともとだもんね。
最初に言っとくけどね、恵比寿吉和と俺一緒にやりたいわけじゃないのね。 アジとやると食われるから切らない、とにかく食われちゃうアジとやる、だからそこはいいんだけど、うん、でも蛭子さんが例えばテレビのお仕事ね、うん、アルツハイマーっていうの、うん、あれは何型っていうんですか、うん、
ね、うん、レビ小体型っていうのはまたアルツハイマーとは別に2番目に多いんじゃないかって言われてるんだけど、うんうんうん、日本では内科医があんまりレビ小体型認知症のことを鑑別診断の中に頭を入れてないので、うんうんうん、なんとなくね、うん、立ちくらみがするとか幻覚が見えるっつったの、うん、まあ年のせいですねとか気のせいですねとか言って、うんうんうん、で僕の知っている樋口さんっていう方は2冊レビ小体型認知症の本を書いてる50歳の女性は、うんうん、やっぱりそれを主治医が気がつかずに薬を使うんですよ、うん、そうすると薬にものすごく弱くて、だから薬のを切ってった方がいい、
うん、何そのレビー小体型っていうのは、うん、何薬に弱いってどういう意味なの、飲むとどうなるの、
ますます幻覚が広がって、
幻覚が広がっちゃう、
認知機能が悪化していくんですよね、
うん、あ、そうなの、で認知症の中にはそのレビー小体型っていくつぐらい種類があるの、うん、
そのピック病つって、はい、かなり困ったことを犯罪をしちゃうっていうか、うん、はい、物を盗んでしまうようなやつとか、は
いはい、そういうの、
それから脳血管性認知症っていうのがあって、はい、で4つぐらいですかね、大きな塊としては。
あれは何、昨日食事したのを、うん、ね、昨日食事したけど、うん、何食べたか覚えてないっていうのはただの物忘れでしょ、
うん、そうですね、
ただ昨日、うん、昨日食事したこと自体を忘れてしまうのが認知症でしょ、
うんうん、そうです、
これは、ね、このこれ何型に入る、
それは認知症全体4つ、うん、今の 4つとも大体そういうものを示すんですけども、うんうん、はい、レビー小体型認知症は割合認知機能はいつまでも守られることが多いって言われてるんですよ、だから多分蛭子さんはテレビに自分自身が引っ込み思案にならないければ、うんうん、あの感覚でやり続ければ、うん、やれるはずだと僕、うん、僕が見ている患者さん2人いるんですけども、うんうん、はい、ここで、うん、僕が言った85歳のおじいちゃんですけども、うんうん、はい、調子はどうって聞いたら、うん、絶好調ってこう言って、息子さんがついてきたんだけど、うんうんうん、幻覚が見えるって僕が聞くと、うんうんうん、まあ、小人が見えるんですよね、うんうんうん、で見えるよ小人がね、いないはずだというのは分かってる、うんうん、でも気に、でも先生から説明を、うん、もう病名も言ってるから、うんうん、分かってるから、
幻覚が自分が見えるんだっていうのが分かってる、
分かってるから気にしないって言って、うんうんうん、散歩してるって僕が聞くと、うんうん、彼は笑いながら、うん、してるしてるって言って、これも面白いですよ、認知症と思えないようなツッコミが入るんですよ、うんうん、先生の指導の方が安倍氏、その当時安倍首相だったんですね、安倍首相の指導よりも僕にとっては大切だからと、こうギャグを飛ばしてきて、いや先生の言われた、首相の言うことは聞かないけども、うん、私は鎌松先生の言うことを聞いて、うん、毎日散歩して、うん、要するに自粛ってコロナでみんなが騒いでる時に、うん、ね、うんうん、でも
緊急事態宣言なんか出た当時、
ね、田舎ではマスクいらないよって散歩しに行ってもね、うん、その時村の人と会ったら喋る時だけ、まあ、マスクをしましょう、喋んないで済むんだら手を挙げて、うん、おうっていうぐらいだったら、うん、マスクなしでも散歩していいよって、はいはい、散歩しないと、うん、そのレビー小体型認知症どんどん悪化するから、うん、はいはい、動いた方がいいよって指導してるから、うん、彼は全部分かっていて、うん、こういうギャグを僕の外来でかましてくるわけですよね、
うん、幻覚っていうのが見えても、はい、それが幻覚だって分かってると全然辛くないのかね、どうなん自分がそうなった時に幻覚見るじゃない、
分かってるとね、
うん、分かってる、
また出たと思うみたいです、
あ、
だからね、お寿司のお醤油なんかがね、うんうんうん、醤油が揺れて見えるんだ
って、うん、それくらいだったら怖くないや、うんうん、
いや本人は結構怖いみたい、
初めでもなんかほら幻覚っていうので何が現れるかによるじゃん、
うん、
な
ん
か悪夢っぽいやつ、
それはやだよ、だけどお化けみたいになったら全然怖くないし、
虫がね、
うん、
だから要するに
そういうのが怖い、
カフカのさ、その虫が出てくる物語があるじゃないですか、うん、ああいう虫がこう実際にいるように
見える、嫌いだもん、
でだけどちゃんと診断をして説明をしてあげると、うん、割合認知機能が守られてるから納得をすると それはそうだ、見えないものが見えてるんだっていうことが分かってくるんですよね。
カフカも幻覚見てたのかもしれない。
かもしれないですよね。そうだよね。レビー小体型に一緒だった。
いやいや、そこまで言わないけど、ただ単に幻覚がね、はい、だってある日朝起きたら虫になっていたみたいな話だもんね。
う
ん、
この人、だから僕のその、うん、それでも幸せになれるっていう本で、うん、もうこのおじいちゃんは、やっぱり認知症だけど幸せになってるなって、全然ビビってないんですよ。うんうん、僕大丈夫っつって。うんうん、だから、認知症ならもう絶望とかじゃなくて、認知症でもだから恵比寿さんだってやっぱりそんなに絶望しないで、うん、あのキャラクターでやっていもう何年かやっていけんじゃないかなって、うん、
だよね、うん、もともとキャラがキャラだからそれだからかかってるかかかってないか分かんないもんね僕たちは。あの方の場合には特に、うんうん、
半分やっぱり病気で半分キャラクターだと思いますよね、
う
んうんでいいですよね。
そうそうそう。
それはもういいですよ。生きる武器ですよ。で、うん、僕のね、うん、アルツハイマー型の認知症の、うん、人が2、3日前にさ名前も言っていいって言われてるから言うんだけど、うん、佐藤正彦さんっていう人がね、うん、メールごと時々くれんだけど、うん、私の強みって言うんで、うん、で認知症の人がさ、うん、私には強みがあるって。
はい、
で僕は分からないことが分かるって。
うん
できないことが何だかが分かる、うん、それを書き出すこともできる、うん、だから例えばお風呂の蛇口をひねってしまうと忘れるっていうことを自分は認識がしてるから、うん、蛇口をひねることもできるし、うん、ひねったと忘れるってことをメモして、うん、そして彼はうん、iPhone 使えるので、うん、アラームを鳴らすと、うんちゃんと蛇口を水浸し何度もしたんだけどもう最近は水浸しをしないと、
うん、
駅に電車に乗って、うん、もう一番安いモーニングカフェのある駅前喫茶に行くこともできる、うん、だけど駅のどこの駅で降りたいかは分からないからやっぱりその iPhone で降りる1分前にブザーが鳴るようにしとくとちゃんと駅も降りれる、うん、
あ寿司屋に行ってもね、うん例えばマグロって注文して、うん、ここにメモっとけば、うん、あさっきマグロ食べたんだってことがマグロ何回も注文しなくて済むっていうことだよねもう短いしか
自分の話をしてんじゃないのだけ
どどうするか
聞いてそうじゃない短いスパンで言えばそういうことでしょだって、ね、マグロ食ったかなどうかなとかさ、うんまあ、短い時間に繰り返せばそういうことになるわけじゃない、うん、
でもさ、
う
ん、それをさ、うん、私の強みって言える人はすごいなと思うよね。
本当、ね
うん。ご本の中ではちょっと今認知症の話ずっとしてますけど、孤独を恐れないっていうところも出てますね。
はい
今こうさっきのコロナ禍の中で、一人になっていくと、
うん、
ね一人になっていて飯も一人ねそれから散歩も一人、まあ、仕事もなんとかワークで一人ね誰とも接しなくなってでそれでやっぱし俺も思うけども。まあ、なんつうのかね、うさばらしのなんか冗談言えるようなやつも、
うん
ま、周りから今そういう回もないからね、
うんうんうん、
減ってきて、まあ、結局なんか何でもかんでも一人かなという感じに俺もなってるんだけど、
うん
まあ、その孤独さ加減みたいなことは、うん、こう自分の中でどう扱えばいいの？
いやなかなかね、うん、結構いい目が出てきてるなと思ったのはそれでも幸せになれる書いたら、うん、東京が在宅医療って、うんまあ、僕がいる長野県とか茅野市はすごい、うん、日本のモデルみたいになってたんだけども、うん東京も70人ぐらいの若いドクターたちのが集まって5000人の在宅ケア患者さんのケアをしていると、
うん、
でその代表のドクターから聞いたんだけども、うん、そういう往診に行ったところでおじいちゃんおばあちゃんに、うんまあなたがもしコロナにかかったらどうしますかっていうとね、
うんうん、
病院にできたら 送り込まないでほしいと、家で見ていられるならば家で見てほしいと、人工呼吸器とかどうしますかって言ったら、人工呼吸器は使ってほしくないと、できるだけ無茶なことをしないでうちにいる方がいいと。ただ問題は家族に感染しちゃいけないから、先生それだけはちゃんと守ってねって言うと、それ僕と今佐田さんはそういう人たちのためにそういうご家庭で見ようっていう時にガウンとかアルコール消毒液とかサージカルマスクとかをこうセットで送れるように応援をしてあげた、一時応援してあげたりしたんですよね。でそうやってお年寄りが自己決定をしだしたっていうか、孤独とかにもずっと耐えてきながら自分で自分の命を決めれる日本人がだんだん出だしてきてて、いいことだなって。でどういうことかって言ったら、アメリカの例では65歳以上の高齢者の場合、人工呼吸器につながっても 97% は助かっていないとか、スウェーデンではもうある年齢以上は人工呼吸器につなげないを決めたりしてるわけですよね。
スウェーデンはそうですよね。そうですよね。そしてお年寄りは結構その国の若者との死の割合ではお年寄りはたくさん亡くなってる、スウェーデンはそうですね。
で誰かがそういうのを決めちゃうってあんまりいいことじゃないなと思って、本人が俺はいいよっていう人がそれなりにいて、 5% ぐらいをどうしても行きたいから最高のことしてくれっていう高齢者がいたって構わない、でそれが選べる日本になったらいいんじゃないかなと思っていたのが、どうもだんだん自分でちゃんと選べる、このドクターから聞いた話で東京の在宅ケアを受けている高齢者のほとんどはもう無理なことはしないでほしいと。
そうですか。はい。まあ孤独はね、もう常に、なんかもう前からだけどね、もうだけどもともともう家族がの幻想みたいなことを言ってるけど、そういう家族幻想みたいなことはもうあんまり都市部では、なくなってきちゃってるからね、それは幻想で、一人でお茶碗洗ってるし、一人でご飯炊いてるし、みたいな生活が当たり前になってきてるから、あんまり何かそのなんていうの、寂しいとか孤独だとかっていうふうには、
あれかな、幻覚見えたらその大きい虫とかは話し相手にはなってくれたりもする
、なるんじゃねえか。
ちょっとさ、村井さんさ、大竹さん今日さ結構寂しそうだよね。
いや今日寂しいっていうのから最初始まってるから、
そうなん
ですね。
そうなの。
室井さん一回ご飯食べたら一緒にあげてからいいんじゃないの。
全然それは
夫だけじゃなくて、
でも私が今すごい寂しい病院。
番組自体が今日はそうなっちゃってるからね。もうそんな時間ですか。いやいや、あとはまだ俺気になってたのは、世界一貧しい大統領の貧しくない生き方っていうのはね、これは気になるなと思ってて、こう貧しくないっていうのは、とか、ね、豊かっていうのはもう全部感じ方だもんね。
そう。もうね、価値観が変わるよ。これから物とかお金よりも心とか文化の方が大事っていう時代に、間違いなくコロナを超えながら変わっていくんじゃないかな。
日本はそういう風になっていこうとしてるの？
厳しいこと言う。
この国はどうなの？
そうしたいじゃないですか。
そうしたいって思いはみんな持ってるはずだよね。はい。
鎌田さんの著書、それでも幸せになれるは、青流出版から発売中です。今日はこの本をリスナーの方5名にプレゼントします。ご希望の方は、住所、氏名、年齢、電話番号を書いて、メール、ファックスでお送りください。当選者は番組のエンディングで発表します。大竹メインディッシュ、本日のゲストは鎌田実さんでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また呼んでください。はい。